皆様こんにちは。帝国前ではございますが、ただいまから防災危機管理対策特別委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議は会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。なお発言に際しましては、マイクを意識して聞き取りやすい質疑答弁に努めてください。それでは報告事項に入ります。令和5年度危険箇所総点検の進捗状況及び実施結果について説明をお願いいたします。防災安全課長。
はい、それでは令和5年度危険箇所総点検の進捗状況及び結果実施結果につきまして、ご説明申し上げます。本件につきましては、9月の本特別委員会におきまして、中間報告をさせていただいたところでございますが、令和6年1月末時点の進捗状況及び実施結果が取りまとまりましたので、改めてご報告させていただくものでございます。なお、進捗状況の概要につきましては、それぞれ資料を添付させていただいておりますが、本日は2枚目の危険箇所総点検の進捗状況及び実施結果についてという見出しの資料をもとに、9月の中間報告から進捗がありました点を中心にご説明させていただきます。それではお手元資料の中間報告時点と令和6年1月末時点の欄をご覧ください。はじめに河川調整池でございますが、国、県に要望した48箇所のうち、国では施工中が1箇所、県では施工済みが9箇所、施工中が7箇所、次年度以降の対応が31箇所でございます。また市で対応を予定しておりました19箇所につきましては、施工済みが4箇所、施工中が5箇所、次年度以降の対応が10箇所でございます。次に浸水箇所でございますが、市で対応を予定しておりました26箇所につきましては、施工済みが8箇所、施工中が12箇所、来年度以降の対応が6箇所でございます。地下道につきましては、市で対応を予定しておりました6箇所のうち5箇所は施工済みであり、残りの1箇所につきましては現在施工中でございます。次に農業用水路では市で対応を予定しておりました7箇所のうち施工済みが5箇所、施工中が2箇所でございます。農業用水門では市で対応を予定しておりました1箇所が現在施工中でございます。次に倉淵地域の土砂災害危険箇所でございますが、国に要望した5箇所のうち、国では施工中が1箇所、県では施工中が1箇所、次年度以降の対応が3箇所でございます。また市で対応を予定しておりました3箇所は次年度以降の対応予定でございます。榛名地域では市で対応を予定しておりました2箇所のうち、施工済みが1箇所、次年度以降の対応が1箇所でございます。吉井地域では市で予定をしておりました1箇所が次年度以降の対応予定でございます。1枚おめくりください。こちらは A3 のですね、令和5年度危険箇所総点検結果報告でございまして、対応箇所及び対応状況の詳細を記載しております。1枚おめくりいただきますと、倉淵町小高地区で施工中の事例として、こちらは休憩者地等特別警戒区域となっており、本市の要望により県に対応いただいているものでございます。具体的には崖崩れ対策事業として落石防止柵等を設置し、のり面の安定保護を図っていただきました。このほか参考資料といたしまして、下室田町で行ったのり面保護及び寺尾町の衣沢で行った河川の浚渫の事例を添付させていただきましたので、後ほどご覧いただければと思います。資料の説明は以上でございます。なお資料につきましては、本委員会終了後全議員の皆様に配布させていただきますので、よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いいたします。三島委員。
はい、まあ、この危険箇所点検、総点検、まあ、富岡市長肝煎りで始めていただいて、まあ、迅速な対応は感謝申し上げております。ちょっと1点だけ気になるのが部分があったのでご質問申し上げますが、細かい、点検内容として、公園樹木の腐食等というのが、中間報告でも市で5箇所対応してもうすでに施工済みとありまして、この1月時点でも5箇所施工済み、これは10箇所ということではなくてすべて5箇所ということでよろしいんでしょうか。まずその確認です。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。公園樹木の対応箇所を5箇所それおよび市で対応した5箇所につきまして、令和5年7月の時点で5箇所でございます。最終的に令和6年の1月時点におきましても同数ということで5箇所ということでご理解いただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、三島委員。
はい、で具体的にその5箇所どこだったのか教えていただきたいと思いますが。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。5箇所の公園につきましては城南児童公園、塚田児童公園、東沖児童公園、白山中央公園、川中緑の広場、以上でございます。以上でございます。
はい、三島委員。
はい、了解です。で具体的にこれどんなケースでどのように対応したのかという点をお尋ねしたいと思います。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。5箇所につきまして、そのうち全体、木全体ですね、そちらが枯れている樹木が2箇所、樹木の半分程度、半分以上枯れている樹木が2箇所、それと幹が腐食しているケース、こちらが1箇所でございます。こちらのケースにつきまして5箇所すべて今回は伐採ということで対応いたしました。以上でございます。
三島委員。
ちょっとお聞きしたのはですね、私の暮らす地域の新町地域に弁財天公園というのがありまして、でそこに市の指定、自然史跡というんですかね、樹齢がかなりある欅の木がありまして、それが枝がバラバラ落ちてきてしまって、地元の担当課に聞くとですね、樹木医さんにお願いをして対応していると。で今回のこの危険箇所云々にはこの箇所は入っていないということで、ここの対応については別途の対応ということでよろしいんでしょうか。
公園緑地課長。
はい、お答えいたします。今回の危険箇所総点検の中には入ってございませんでしたが、新町弁財天公園の欅、こちらの方が樹齢約350年ほどでございまして、樹木診断をさせていただきました。その結果につきまして上部、幹の枯れや、樹皮の剥がれなど一部樹勢の衰退が見られる状態でございます。今後の対応につきましては今月3月末に一部の枯れ枝除去を行う予定としておりまして、樹勢状況を見ながらまた回復措置などを行ってまいりたいと考えております。詳しい作業日程、天候等も含めてになりますが、日程が決まりましたら地元の方々へ周知を図ってまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、三島委員。
今危険だということでその周りはこう囲いをしてですね入れない状態になっていると。旧新町時代から大切にしてきた木ですので、旧新町時代も樹木医を入れて養生してきたりというそういう経緯もございます。ぜひともね、大切な木ですので、これからも保護をお願いしておきたいと思います。以上です。
はい、他にありませんか。なければ本件を終結いたします。次に能登半島地震における支援状況について説明をお願いします。防災安全課長。
はい、それでは能登半島地震における支援状況につきまして、ご説明申し上げます。はじめに、義援物資につきましては石川県からの要請を受けまして、市が備蓄している段ボールベッド100個を1月17日に、提供しました。なお搬送につきましては災害時の応援協定を結んでいる群馬県ドラッグ協会高崎支部にお願いをいたしたところでございます。次に職員派遣につきまして別所をご覧いただければと思います。まず高崎市等広域消防局は1月1日から10日まで延べ115名の職員が石川県七尾市及び輪島市の災害現場にて活動を行いました。次に給水車の派遣として上下水道 局職員が輪島市に1月17日12日から現時点で一般 4名体制で4班分を派遣いたしました。次に応急対策職員派遣でございますが、こちらは重火被害認定調査として市職員が河北市に1月14日から3月9日まで一般2名体制で6班分を派遣いたしたところでございます。次に建築技術士技術者派遣でございますが、こちらにつきましては被害建築物応急危険度調査として建築技師2名を輪島市に1月18日から22日まで派遣いたしました。次に保健師の派遣でございますが、避難者の健康管理や衛生管理の活動として輪島市に1月22日から2月の28日まで1名体制で5班分派遣いたしました。次に水道管の応急復旧作業として水道局職員が輪島市に2月13日から19日まで一般3名体制で派遣いたしました。なお本派遣につきましては市内水道業者6社各1名が市職員と同行し支援活動に従事いたしました。次に今後の支援についてでございますが、給水車の派遣として輪島市に3月24日から31日まで上下水道局職員を派遣をするとともに、水道管の応急復旧作業として前回と同様に水道事業者6社が輪島市に3月10日から16日まで上下水道局職員と同行し復旧作業に従事いたします。また中核市市長会からの依頼により金沢市に土木技師1名を7月1日から1年間の派遣を予定しております。資料の説明は以上でございます。なお本資料につきましては本委員会終了後全議員の皆様に配布させていただきますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。
はい、説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いいたします。三島委員。
本当に1月1日に発災した能登半島地震、本当に激甚災害ということでお見舞いを申し上げたいと思いますけれども、まあ、本市でも本当に本市を挙げて石川県の要請などに基づいて市長部局、まあ、上下水道局、そして広域消防、本当に支援をしていただいていることに感謝を申し上げたいと思います。まあ、引き続き支援を継続してですね、1日も早い復興を願っているんですけれども、まあ、それはそれとしてですね、まあ、現実的なことをお伺いしたいんですが、まあこうした一連の費用ですね、まあ、人件費、また段ボールベッド100個、石川県の要請で差し上げたと。で、こういった費用がかかっているもの、これはこれから先、どういう経過で、どんな形でこれを請求して、いつの段階で高崎市にフィードバックされてくるのか、こういった意外と知られていないこの広域支援における財政の仕組みをご説明いただきたいと思います。
防災安全課長。
はい、お答えいたします。本市における能登半島地震に対する被災市町村への支援につきましては、まあ、先ほどご説明させていただきましたとおり、さまざまな人的支援に加え、段ボールベッドの搬入による物的支援などを地震発生直後から継続的に実施しております。支援に要した費用についてでございますが、消防庁長官命令に基づく緊急消防援助隊、派遣などの一部の支援に要した費用を直接国に請求する場合などを除き、災害救助法に基づき、今後、群馬県を通じて石川県に請求することとしております。現在、支援に要した費用の調査が群馬県を通じて行われているところでございますが、支援に要した費用に対する支払い期限などにつきましては、現時点では示されておりません。なお今回の能登半島地震のような被災自治体に対する広域的な支援につきましては災害救助法の規定により支援に要した費用につきましては被災自治体に対し求償し、被災自治体については国からの災害救助費により被災自治体の財政負担が軽減されることとされております。以上でございます。
三島委員。
はい、仕組みがよく分かりました。まあ、いずれにしましても、この激甚災害、どうしようもないもので、やっぱり国家が保障しなければならないかなと思っています。で、先ほどの総務委員会で、いわゆる財政調整基金の話が出ました。で、実際問題、この請求と、いわゆる国が、被災自治体にそのお金をくれる前には、やはり対応しなければならない、石川県、非常に大変だと思います。で、いろんな形で財政出動しなければならない。で、実際に地方交付税の特別交付税としてくるのはさらに先の話ということになりますと、やはり本市としてもしっかりと災害対応のためにはきっちりとした基金を用意しておく必要があるのかなというのを改めて感じました。やはり請求してから後でいただくまでに時間がかかるということがよく分かったので、そのあたりを、高崎市の財政状況もしっかりとこれから見極めていきたいと思います。以上です。
ご質疑他にありませんか。なければ本件を終結いたします。以上で報告事項を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いいたします。副市長、防災安全課長。
はい、それでは阿久津町排水施設完成記念式典の開催についてご報告させていただきます。本日の資料配布はございません。すでに本委員会の皆様には式典開催のご案内をさせていただいているところでございますけれども、改めて報告させていただくものでございます。式典の日程でございますが、3月の20日水曜日、休日になります。10時30分からを予定しており、会場につきましては烏川に面した旧高崎市民ゴルフ場跡地の特設テントで実施いたします。次に式次第でございますが、事業経過報告、ポンプ起動式など予定しており、おおむね30分程度を予定しております。ご招待させていただく方は、市議会制服議長をはじめ、防災危機管理対策特別委員、消防関係者、また南八幡地区の区長に加え、地域の回覧を通じ、地元住民にもご案内をさせていただく予定でございます。議員の皆様におかれましてはお忙しい中と存じますが、出席賜りますようお願い申し上げます。以上、簡単ではございますが、排水施設完成記念式典のご報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
説明を終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いいたします。はい、なければ本件を終結いたします。他にその他として執行部から何かありますか。斉藤副市長。
はい、本日その他はございません。以上でございます。
はい、なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いいたします。谷川委員。
はい、ペットの避難所のことについてお伺いします。ペットと別のスペースで過ごすのが同行避難、同じスペースで過ごせるのは同伴避難というようです。ほとんどの避難所が同行避難のようです。本市では現状ではどのような対応なのでしょうか。
防災安全課長。
はい、お答えいたします。本市では避難所におけるペットの取り扱いにつきましては、ペットを同行して避難する、いわゆる同行避難を可能とし、避難所運営マニュアルなどを通じて周知しているところでございます。具体的には体育館などの屋外の軒下等において飼育者の責任のもとリードの装着やゲージ内での管理をお願いしており、盲導犬や介助犬などの補助犬を除き避難スペースへの入室は原則お断りしているところでございます。また車での避難を希望する方向けの車中避難所もペットを連れた方の避難先の一つとして活用いただけるよう周知をしているところでございます。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。現状ではそれは仕方ないと思うんですけれど、珠洲市では公民館の室内にプライベート空間を確保するためのテントを並べて、その中に毛布がかけられた段ボールベッドとかペット用ハウスを置いてペットと暮らせる避難所が開設されたようです。やっぱりペットを家族同然に思っている方もいらっしゃるんで、まあ、そういう対応もできるということを高崎でもご研究していただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
いいですか。はい、他にありませんでしたか。 はい、三島委員。
はい、ちょっと何点かあるので順次やらせていただきます。まずですね、新年度に予算化された災害救助用ボートの配備について聞きたいんですけども、先ほど総務委員会ではそれに関して私が知りたいことがすべて聞かれていなかったので、あえてここで質問申し上げます、質疑を申し上げます。新年度予算、1000万円10艇分ということで本体プラス船外機が計上されました。購入予定のボートというのはどんな仕様なのか、まあ、乗車人数とか車椅子ストレッチャーとかに対応できるのかとか、いろいろなあのパドルとかの装備品はちゃんとあるのかとか、折りたたみ式なのか、そのあたりについてご説明をいただきたいと思います。
防災安全課長。
お答えいたします。災害用救助ボートにつきましては、折りたたみ式ボートとボートと2分割できる FRP 製ボートの購入を予定しております。どちらも船外機を取り付けることが可能でございます。乗船人数につきましては5名から8名程度乗船が可能で、状況によっては車椅子やストレッチャーの対応も可能となっております。また付属品としましては、一定あたりオール2本の装備を予定しているほか、船舶免許が不要となる2馬力の船外機の購入も検討しているところでございます。以上でございます。
三島委員。
まあ、あの船外機をつけるということでちょっと心配してたんですね。船舶免許が必要なんだったらどうしようということで、今ご説明があったように免許が不要の 1.5 キロワット2馬力ということですので、その点については理解を示します。ただ、ライフジャケットについてはどうなってるんでしょうか。その点のお答えをお願いいたします。
防災安全課長。
はい、お答えいたします。ライフジャケットにつきましては、災害救助用ボートの購入にあたって、ボート1艇あたり5着のライフジャケットを購入し、ボートと合わせて配備する予定でございます。また新町地域においては、今回購入するライフジャケットのほか、新町防災アリーナに100着消防団新町方面隊の4個分団に各6着をすでに配備しているところでございます。以上でございます。
三島委員。
そのライジャケの費用はこの100万円の中に入ってるんですか。結構高いんですよね、ちゃんとしたライフジャケット。
防災安全課長。
はい、その費用の中で対応したいというふうに考えております。
はい、
三島委員。
まあ、確かにボートピンからキリまでちょっと調べてみたらあります。まあ、いずれにしてもね、ちゃんとした対応、きちっとした装備品がなければ消防団員の命に関わることですので、そのあたりは当たり前のようによろしくお願いしたいと思います。さて、先ほどあの総務委員会の質問で平時はどこに置くのかということでありました。で、4個分団の詰め所、それと防災アリーナ新町市クリーンステンションなど6カ所ということで、そのもう少し6カ所ってどこですか、教えてください。
防災安全課長。
はい、お答えいたします。今回、配置する場所につきましては、新町方面隊1個分第1分団から第4分団まで、それと新町支所、新町クリーンステーション、新町防災アリーナ、新町東コミュニティセンター、それと新町児童体育館、新町南コミュニティセンターでございます。以上でございます。
三島委員。
置き場所は分かりました。さて、高崎市と広域消防局は当然のことながら水難救助のためにボートを持っています。一体どこに何点あってどんな仕様のものなのか教えてください。
防災安全課長。
はい、お答えいたします。消防局に確認したところ、広域消防局で所有しているボートは8艇ございます。このうちエンジン付きボートが中央署に1艇、北署に2艇、安中署に1艇の計4艇配備され、手漕ぎなどの小型ボートがですね、東署に1艇、南分署に1艇、北署に2艇の計4艇配備されていると聞いております。以上でございます。
三島委員。
はい、もう当然あの消防局員はプロフェッショナルの訓練も、やっているというふうに私は伺っています。榛名湖水域でちゃんとこのシュノーケルをつけたりとか、いわゆるジャケットを着たりとかしながら訓練をしているということを聞いています。で、先ほどの10艇なんですけれども、消防団員の 方に使っていただくという話を以前に聞いた嫌な記憶しております。で、消防団員の方たちというのはそのボートの操舵も含めて、まあ、言ってみれば経験のない方、中には経験のある方がいらっしゃると思いますけれども、経験のない方の方が圧倒的に多いのかなと。で、またあの指示系統、一体誰が指示をするのか、その辺について消防団員の安全をどうに担保するのか、お答えいただきたいと思います。
防災安全課長。
お答えいたします。今回購入するボートにつきましては、主に消防団や消防局職員による活用を想定しており、ボートの組み立てや操舵などの定期的な訓練が必要と考えております。災害時における小型ボートを活用した救助にあっては、内水氾濫などの水の流れがない場所での活動を想定しておりますので、ボートの訓練におきましてもプールなどの流れのない場所で、かつライフジャケットなどの安全管理を徹底した上で実施していただきたいというふうに考えております。以上でございます。
三島委員。
まあ、いずれにしてもね、ご承知だと思いますけど、新町方面隊は自らのお金を使ってですね、2艇すでにゴムボートを買ってあります。それとある民間団体から組み立て式のボート3艇寄付して、ライフジャケットもつけて寄付してあります。で、そのあたりを分かっていて今回10艇買うことになったのか確認させてください。都合15艇になるんです。はい、よろしくお願いします。
防災安全課長。
はい、お答えいたします。新町支所等でも確認させていただきまして、新町体育館、旧体育館ですね、そちらに5艇あるということは確認しております。以上でございます。
三島委員。
私が言っているのは、まあ、すでにある、でさらに10艇買って消防局も持っていると、それでもこの1000万円を使う必要があったのかどうかのというのが一番ちょっと疑問点だったことです。で、まあ、いずれにしても新町は内水氾濫、すでに19年 の台風19号の時に5年前起こりました。で、これから何があるかわからないので、担保しておくことは大事です。ただやはり消防団員は火事場でも後方支援です、基本は。で、そういった意味では消防団員たちが津波でも能登半島でも命を落としているケース多々見受けられる中で、やっぱりその普段いらっしゃらない、仕事もしているそうした方たちのボランティア意識の中で成り立っているのが消防だなと思うんですね。その方たちに負担感のないようにやっていただきたい。それと先ほど申し上げましたけども、10艇を消防局も使うとかっておっしゃってましたが、広域消防局との連携っていうのが絶対に必要だと思うんですけども、そのあたり、さっきの指示系統のことも含めてどう考えていらっしゃいますか。
防災安全課長。
はい、お答えいたします。ボートの活用につきましては、消防局、広域消防局との連携が不可欠でございます。今後定期的に行っていただきますボート訓練につきましても、広域消防局と協力しながら取り組んでいただくことで、地域防災力の向上につながるものと考えております。以上でございます。
三島委員。
まあ、この程度でこれはやめますけども、要は消防団員も夜間にポンプ走法の練習したりとか、みんなお勤めしてたりしている方たちです。で、訓練をするのはいいですけれども、やっぱりその人員を確保する方面隊長とってもご苦労なさると思うんですね、分団長も。まあ、いずれにしてもその辺よく冷静に判断していただいて、負担のないように、そして有効に活用していただくことをこの点に関してお願いしておきます。続きまして、雨水対策についてお伺いいたします。まあ、近年のゲリラ豪雨頻発する中で、まあ、井の川の水害対策って非常に重要だということで、元島南に調整池を作って、調整池を作っていただきました。それに関しては非常に感謝をしております。で、井の川の管理は県の管理、本来は。で、それで県管理の河川です。で、それで群馬県土木で、まあ、危機感を持って対応していただいてはいるんですけれども、今年度令和5年度の事業として、井の川と染川の合流点に約8万リューベの縮黄類の調整池を作るというふうに伺っておりますが、その進捗状況に関してどのように把握していらっしゃいますか。
管理課長。
はい、お答えいたします。群馬県が計画しております縮黄類調整池の進捗状況でございますが、調整池の関係者への説明会を実施し、現在境界を確定するための用地測量を実施していると伺っております。以上でございます。
三島委員。
まだ測量の段階ということですね。まあ、いずれにしましても 災害は待ったなしでやってきますので、まあ、県に協力できることは協力してですね、その宿泊料の調整値に関しても進捗をしっかりと見定めていっていただきたいと思います。でそれで本市では令和4年の10月に浜川運動公園の拡張整備事業の2期工事エリア、その地下に10万リューベの巨大調整池を整備するというふうに大々的に発表して常務新聞にも載りました。その後令和5年度今年度ですね、当初予算に土木費の中に道路橋梁新設改良費として用排水量度整備事業井の川水害対策検討委託料2000万円が計上されていました。でただこれが繰り越し免許になっていまして、言ってみれば令和5年度はほぼできないという状態になっていると思いますけれども、まあ、県と協議しながら進めていきたいというお話でしたが、この事業の進捗は今どうなっているんですか。それとまたこの事業の将来展望についても、まあ、できないことをぶち上げるっていうよりもやっぱりできることを考えていかなきゃいけないし、莫大な費用がかかると思うので、その費用に関しても合わせてお答えいただきたいと思います。
土木課長、
お答えいたします。浜川運動公園拡張予定地調整池検討業務につきましては、ボーリング調査は完了しておりまして、貯水容量、構造、整備手法など関係する法令や技術的な課題、問題等を洗い出しながら河川を管理している群馬県と協議調整を進めております。井の川沿いに計画していることから、群馬県とは入念な協議調整が必要となるため時間を要しておりますが、引き続き整備に向けた検討を進めていきたいと考えております。また、調整池の事業費についてですけれども、調整池の規模や構造、貯水方法などについての検討業務完了後、基本設計、詳細設計を実施していく中で判明しますので、現時点での事業費は未定でございます。以上でございます。
三島委員。
ボーリングが調査が終了ってことは、2000万円が繰り越し免許になってますけど、これいつやったんですかね。
土木課長。
お答えいたします。ボーリング調査ですけれども、現地調査と合わせまして、令和5年度の、8月頃実施しております。以上でございます。
三島委員。
その費用はどこから捻出したんですか。
土木課長。
はい、お答えいたします。浜川運動公園拡張予定地調整地検討業務の一式としてボーリング調査も入っております。以上でございます。
三島委員。
わかりました。で以前にね、この10万リューベ作るとなると100億かかるって耳にしたことがあります。果たしてそれだけのことを本来は県がやらなきゃいけない事業ですよ。井の川に関してはそれを高崎市が自己負担で、県がどれくらい出してくれるかわからない中で、群馬県だってそんな余裕はないんですね。190万を切ろうとしている群馬県がこれだけのお金をどこまで負担してくれるか不透明な事業です。この進捗についてはこれからも私は冷静に 見続けていきたいと思います。最後にもう1点、避難所運営についてです。別件です。先ほど谷川委員からありましたけれども、ペットの問題に関してちょっと掘り下げますけれども、先ほど車中避難を使ってくださいというふうにおっしゃっていましたけれど、ある自治体では努力をしてですね、先ほど谷川委員からもありましたけれども、例えば学校を使った場合、一つの多目的ルームなり何なりを開放してペット同伴者専用にするっていうこともできると思うんですね。屋外避難というのは暴風雨の時は現実的じゃありませんね。雨の中に自分の可愛い子供のように可愛がっているペットをほったらかしにするなんて飼い主としては絶対できない。そういったことを考えると、そういう同伴者専用の教室なんかを設けたりすることが工夫として必要だと思うんですけど、その辺に関して防災安全課の方どう考えますか。
防災安全課長。
はい、お答えいたします。先ほど谷川委員のところでもお答えさせていただきましたけども、高崎市としては原則ですね、ペットの取り扱いにつきましては屋外による体育館の軒下でですね、管理をしていただくということが今進めているところでございます。また委員のおっしゃる通り、学校の教室を利用したペットの同伴避難につきましては避難所を開放後ですね、例えば教室の避難所を開放後、まあ、児童生徒が授業や給食場所として利用するために衛生面において安全確保が 得られるか、さまざまな問題もあるかと思いますので、現状の通り、体育館の軒下で管理をしていただくか、個々のプライバシーが確保できる車中避難を進めているところでございます。以上でございます。
三島委員。
あくまでもそういう屋外に暴風雨でも置いておけということですね。まあ、その辺はこの動物愛護、高崎市が動物愛護という観点をどのくらい持っているかというののある意味で試金石になると思いますので、今後も質問させていただきたいと思います。で、車中泊とおっしゃってますけど、今車中避難所、今現実に高崎市内は車中避難所は何台分あって、どこに何台分あるのか具体的に答えてください。
防災安全課長。
はい、お答えいたします。車中避難所は10カ所あり、浜川運動公園では320台、産業創造館は120台、三郷ふれあい公園は140台、三つだら公園が170台、春名ふれあい公園が80台、三郷支所は50台、群馬支所が160台、春名支所は40台、吉井支所は110台、吉井中央公園は85台で、計1275台で、すべて施設の駐車場を車中避難場所として利用できます。以上でございます。
三島委員。
さて、車社会の高崎市、1275台が適切かどうか、疑問点もあります。いろんな形で避難所があってもペットをお連れの方は車中避難を望む。で、そういった中で私がお願いしておきたいのは、例えばGメッセ群馬の駐車場ですよね。で、立地もあることも考えると、あそこを使わせていただくというような取り組みも必要じゃないかと思うんですけど、そのあたり県との連携、群馬県としっかり協議をしてやらせていただく、そういった考え方はないでしょうか。
防災安全課長。
はい、お答えいたします。まあ、県有施設という市内の県有施設というところで大きなところでいきますと、Gメッセや群馬の森など県有施設につきましてはイベント等の開催で駐車ができない、Gメッセは屋外にトイレもなく、群馬の森については浸水想定区域にもなっておりますが、この施設2施設は周辺に大きな車中避難場所がないことからですね、今後も拡大していく中で群馬県とも協議して車中避難場所として利用可能か検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、三島委員。
まあ、トレーラートイレも買うことだし、それ以外にも簡易トイレ高崎市たくさん持ってますよね。そういった意味ではぜひ検討していただきたい。それとですね、避難所関連で、来年度から女性の視点を取り入れるのだと、で、防災安全二課を新設するということですけれども、実際課長以下人員体制等々どうなっているのか、また一課との住み分けについてお答えいただきたいと思います。
防災安全課長。
はい、お答えいたします。防災安全二課の人員体制につきましては、女性課長を含む職員4名体制で、女性中心の防災新部署として本年4月1日に発足します。防災安全一課と2課の事務文書につきまして、2課は避難所運営を中心に女性や妊産婦に必要な生理用品や粉ミルクの備蓄の充実をするほか、女性用の下着や母乳用パッドなど新たな備蓄を考えております。さらには高齢者や障害者など要配慮者向けの物品につきましても関係部署と調整し、ニーズの把握を進めてまいりたいと考えております。また防災安全委員会につきましては、引き続き災害発生時における関係部局と連携を対応を中心に事務を進めてまいりたいというふうに考えております。
三島委員。
1課と2課の住み分けは分かりました。で、女性の視点が必要なことは前々から言われていることで当たり前のことだと思います。それではいい意味で一歩進んだ。ただ気になるのが、女性だからといって要支援者要配慮者のことが分かるとか、そういった観点はちょっと非常に危険だと思います。防災1課でもそれができたはずであって、高崎市の避難所運営等々でやはり要配慮者、いわゆる身体知的精神の障害者とどう向き合っていくのか、福祉避難所がありますけれども、福祉避難所は各法人さんがそれぞれ 障害者なり、高齢者なりをお預かりしているところですので、そちらの対応で目いっぱいになるのはもう自明の理であります。 いずれにしてもそういった障害がある方、要配慮の必要な方たち、女性だけではなく妊婦だけではなく、そういったものへの態度をしっかりと防災一課に合わせて議論をして、全庁的な横のつながりで対応を求めておきたいと思います。ちょっと細かい話になりますけれども、先ほど二課ではいろんなことを考えていく、特に避難所の運営、妊産婦や、いろんな備蓄品が必要な、どんなものが必要かを考えていくという話ですが、新聞記事やいろんな新年度予算の説明なんか見ても、粉ミルクとは出てくるんですけど、液体ミルクという表記が全くなくて、水も出ない、 熱源もないという中でどうやってお湯沸かすのかなとか、そういったことを考えると、液体ミルクの備蓄、それから離乳食ですね、そういった備蓄も必要だと思うんですけれども、その辺についてどのように考えていらっしゃいますか。
防災安全課長。
はい、お答えいたします。本市では乳児用の食事としては、保存期間の長い粉ミルクと哺乳瓶を備蓄しておりますが、委員おっしゃる通り、災害時には水や電気がないことも考えられますので、同様の保存期間で、便利性が高いですね、液体ミルクや離乳食につきましても検討してまいりたいというふうに考えております。
はい、三島委員。
高崎市が全公用車を EV 車に変えてカーボンニュートラルに目指してやるというのであれば、電源が確保できるかもしれません。ただ現状ではまだ EV 車の導入はごくわずかという、新年度予算にようやくついたというレベルでございますので、ぜひともですね、本当に必要なもの、本当に必要な方に本当に必要なものを提供できる。もちろん災害は自助共助が大事ですけれども、公助というものも非常に、災害の発災後は公助が必要になってまいりますので、私たち議員もしっかりと議論をしながら、より良い市民の安心安全のためにいい政策をしていただくように、ここの場でお願いをしておきたいと思います。以上です。
はい、他にありませんか。はい、なければ谷川委員、失礼しました。
個別避難計画について質問させていただきます。一般質問で大河原議員も質問していたんですけれど、2021年の法改正で2025年頃までに支援の優先度が高い人の計画を求められているようですけれども、現在の状況を改めて教えてください。
防災安全課長。
はい、お答えいたします。本市の個別避難計画の作成状況でございますけれども、現在6つの地域で作成済みとなっております。個別避難計画につきましては、避難行動要支援者の避難の実効性を確保する点では重要な計画であると認識しておりますが、実効性のある計画にするためには地域の方々の協力が必要不可欠であり、支援をしていただく方の確保や避難所までの誘導など、さまざまな課題もございます。そのようなことから、地域における出前講座や避難行動要支援者名簿を町内会に提供していく中で、名簿を活用した個別避難支援について、周知を図っているところでございます。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。私がお話しした区長さんは無理と一言言ってました。やっぱり若い世代が減っていて、災害時のことは自分のことで精一杯だから、難しい問題であまり進められていないようです。でも大災害の時なら仕方ありませんけれども、そうじゃない状況の時もありますので、その時のために何とか助けられる人は、困っている人を助けるっていう体制を整えておけるっていうことがいいと思います。どうぞ地域の皆さんにそういうことで前向きに取り組んでいただくようにご指導していただきたいと思います。無理って言ってやってないところもあると思うんで、ぜひよろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。なければ以上で本日の防災危機管理対策特別委員会を閉会いたします。